ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
2月放送分、ゆりしげ市長のワンダフル沼津です。今月も沼津市役所特別応接室で収録した様子、皆さんにお届けしてまいります。いつも通り、ゆりしげ周一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
2月です。
早いですね。あっという間でしたね。
今年もあと何ヶ月ですか？
え、もうそんな言い方するんですか？まだ始まったばかりですよ。
始まったばかりでしたね。まだちょっと寒い日が続きますけれども。
そうですね。ここのところ特に急に冷え込んだりすることがあって、
そうですね、
体調管理がね、ちょっと大変ですよね。コロナだけじゃないんで ね。本当に大変ですよね。
引き続き皆さんね、ご自愛の上でお過ごしいただければと思いますけれども、
はい、
暦の上では春のスタートでもある
その
そんな季節ですね。
はい。
早いですね。
これからね、暖かい春に向かってということで、
はい、
明るくいきたいと思いますね。
そうですね、
はい。
はい。今月もよろしくお願いいたします。
はい。こちらこそよろしくお願いいたします。
さて、今月もゲストをお招きしてお話を伺ってまいります。私たちと少し距離を置いてゲストがいらっしゃいます。今日は広報沼津初のコラボ企画を引き受けていらっしゃるという沼津のローカルメディア沼津のライター、こっちゃんアット沼津ことこちゆりかさんをゲストにお招きして、情報発信などの活動についてお話を伺ってまいります。こちさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
実はこちさんは、何回か前のね、収録の時に、うん、沼津の関係者として収録の様子を取材されていて、
はい、その通りでしたね。
収録の様子はもうお分かりだということで、
はい、
はい、とはいえやっぱりこういざ自分がこの場に立つと緊張しますね、は
い、おそうですか、
はい、
でも全然そんな雰囲気を感じないんですけど、楽しんでいただいているような気もしますけどね。
楽しませてはいただいてます。
ありがたいです。
最後までぜひ楽しんでいただきながらお話し進めていきたいなと思っております。じゃあこの3人で進めてまいります。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
まずですね、こちさん、沼津の情報をお届けするローカルメディア沼津の、ライターの一人として活躍されていらっしゃいます。うん、先月放送いたしました、大仙寺の小島住職の会では、うん、このワン沼の収録の様子を取材されました。ですから前回のね、収録の時に、うん、取材をされていらっしゃいます、
うん、
沼津さんの記事と広報沼津1月の15日号でご紹介をいただきました。
そうでした。はい、
はい、私のことも書いていただきまして、
はい、
ありがとうございました。
書いていただきました。
ありがとうございます。まあ、こういったことでいろいろと沼津の情報発信をされているということなんですが、うん、沼津っていうのが、
はい、
一体どういったものなのかというところから、うん、今日最初の質問を視聴まいりましょうか。
そうですね。ではよろしくお願いいたします。
お願いします。
沼津さんにはですね、広報沼津として初のコラボ企画としてですね、令和3年の10月15日号から毎月15日号の裏表紙にですね、記事を書いていただいております。初回の10月15日号にはですね、沼津さんの紹介記事を書いていただいたところでございますが、はい、改めてですね、沼津さんのことを教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、沼津はですね、沼津の街を面白がりながら、うん、沼津のことを沼津が好きな人だけにゆるく伝えたいという思いでスタートした超ドローカル情報サイトです。
はい、超ドローカル情報サイト、はい、
超ドローカルです。
ドですか。
2020年の2月に沼津市が開催した第5回リノベーションスクール沼津というものがきっかけで始まりまして、
はい、
今では約2年ほど続いています。
はい、
そのリノベーションスクールの時の受講生を中心に、現在は8人体制で毎日書いているライターもいれば、こう週に1度書いているライターなんかもいます、はい、こう誰がどこに何を書くっていうのは特に決めてはいないんですけれど、沼津駅の北口の方に住んでいる人が街中のことを書いたりですとか、またちょっと離れた原地区に住んでいる人がその地域のこう湧き水のことを書いたりですとか、
なるほど、
はい、あとはこう遠く離れた大阪にもこうラブライバーさんで沼津がお好きで、あのこちらの沼津のことを紹介したいということで書いてくださっている方も、はい、
うわ嬉しいですね、
参加してくれています。
はい、
コースト FM でも最近エリア外でね、
うん、
インターネットを通して、
う
ん、
あそうか、
放送を聞いてくださっている方、ライバーの皆さんもたくさんいらっしゃるんですけれども、
そうなんですね、
もう今エリアっていうのを問わずね、
そうですね、
そうやってこう 県外の皆さんが沼津のことを書いてくださる、うんうん、そういう時代なんですね、
はい、羨ましいっていうか嬉しいですね。
羨ましいし嬉しいし、ねね、すごいことですよね。
なかなかこういう風になってくるっていうことはですね、もう本当に皆さんのおかげです ね、
ね、
はい、
うん、沼津魅力いろいろあるわけです。
そうなんです ね、
ね、そんな魅力情報を発信をしてくださっている方たちがたくさんいらっしゃいます。で、今日はコチさんというよりもこっちゃんというね、
うん、
通称で伺いたいなと思ってますけれども、
は
い
はい、
こっちゃんの活動についてもここからは少し。
そうですね、
はい、
こっちゃんと呼んでよろしいでしょうか。
はい、ぜひこっちゃんでお願いします、はいはい、
それではですね、こっちゃんさんはですねライターのお一人ということでございますが、はい、沼津のライターとなったまずきっかけ、
はい、
このことや現在の活動なんかをですね教えていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、きっかけはですね、私は実は昨年、10年ぶりに沼津に U ターン移住をしてきまして、
はい、
その中でこう沼津のいろんな方の町のこう、うん、住んでいる中で面白くしようと活動されている方のお手伝いですとか、あとお話をいろいろ聞きに行ったりですとか、うん、そういった活動をしているうちに沼津にたどり着きました。
なるほど。もともと
インスタグラムなんかの SNS でも沼津っていうものがあるっていうのは知っていたんですけれど、やはりこう人を通じていろんな方に会っているうちにこうご縁がつながりまして、ぜひライターにとお誘いいただいて今書かせていただいています。
そういうことだったんですね。
また U ターンっていうのもね、これは市長としても
ありがたいですね。もう定住人口対策ね、もう人口減少時代ですから、うん、もう若手の方々がね、まあ、首都圏に近いものですから、うん、どうしても例えば、大学に進学とか、うん、就職とかということになりますと、はい、東京をはじめとした首都圏の方に行ってしまうというケースがあって、そのままですね、首都圏の方に根付いてしまうという、そんなケースが多くあります。まあ、そういう点ではですね、そのいかに、そういう方々にですね、もう一度沼津に戻ってきていただいて、そして沼津の人としてですね活躍していただきたいなということで、いろんな取り組みを行っているところでございますが、まあ、いろんな取り組みの中にはさまざまな情報発信もさせていただいているところでございますけど、まあ、ある意味においてはこっちゃんさんはですね、はい、そんな情報をキャッチされて、はい、沼津に再度魅力を感じていただいたということにおいては、はい、我々としての作戦大成功というふうに伝えさせていただいて、いえいえ、大変嬉しい話でございます。
でもそうですよね、また U ターンしていろんな経験をなさって戻ってきて、
はい、
いるわけですけれども、今大体どれぐらいのペースで記事を書いてらっしゃるんですか。
はい、私は、毎週水曜日にですね週一度書いているんですけれど、うん、やはり美味しいものが好きですので、
うん、
そういった昔ながらの和菓子屋さんですとか、美味しいお店の取材に行かせていただいています。
はい、昔からねやっぱりソウルフードと言われるところが沼津たくさんあるんですけど、はい、お好きなところとかなんかあるんですか、おすすめなところとか。
はい、やっぱり私は昔から合心園が
好きで、地元ですね。
アイスキャンディーはもう
アイスキャンディー、
はい、おばあちゃん家に行くと必ず冷凍庫に入っていて、みんなで争奪戦をしていましたね。
なるほど。私も甘いもの大好きですからね。なんか想像しただけでよだれが出てきちゃうんですけど。
コース FM のスポンサーでもありますガシンさんですけれどもね、はい、いろいろおいしいものありますし、まあガシンさんだけではなくって、はい、市内本当にさまざまなお菓子屋さんがあって、
そうですね、
昔ながらのおいしいものをね、はい、今でも頑張って出していらっしゃるわけですよね。そんなグルメの情報なども、発信をしていらっしゃるということなんですが、はい、そういった情報がずらっと並んでいるのが沼津ですよね。
はい、
いろいろとまた情報がありそうなんですけれども、次の質問、市長参りましょうか。
沼津さんのですね、まあ、ホームページなんかを見させていただきますと、市内の新しい情報や新しい視点からの発見など、このようなものが毎日というかですね一日に数件アップされているというような状況でございます。
はい、
これですね、私も SNS やってるんですけど、なかなか続けるって結構大変なんですよね。まあそういう意味においては、その続けるための秘策、このようなものがあったら教えていただけますか。
はい。今その1日に 3,4 記事を更新しているんですけれども、やっぱり一人だとなかなか難しいところを、こう女子高生からおじさんまで個性豊かなライター陣がたくさん揃っておりますので、それぞれの視点で沼津の街をこう面白がって、こういうところが面白いっていうのをこう素直に飾らず、こう思ったことをそれぞれの 目線で書いているので、うん、まあ、こうとにかく楽しんでそれぞれのライター陣がやっているっていうのが続ける秘訣なのかなと、
うん、
はい、思っています。
楽しむことですよね。
そうですね、うん、今日のこのラジオ収録もまた楽しませていただいて、
はい、お大変ありがたいお言葉を賜りましたが、師匠どうしましょうか。
我々も毎回毎回ね、もうこの市長と私のコンビもですね、はい、もう4年近くになるんですけれどもね、
早いな、
もう4年目に入ってるんですけれども、はい、毎月毎月ね、楽しませていただきながらね、はい、市長、
は
い、
明るく、
はい、
楽しく話題豊富に
そうですよ、はい、お届けしておりますけれども、はい、そうですよね、女子高校生からおじさんまで幅広い、
そうですね、
ライターさんがいらっしゃる、
はい、それぞれの視点がね、はい、ありますからね、
はい、
あ、なるほどね。そんな、こっちゃんさんから、こっちゃんさんっていうのもちょっとあれなんですけど、はい、こっちゃんから、はい、今日はなんか質問が市長にあるって伺ったんですけど、
そうですね、
そうなんですか、
はい、
あれ、
実はですね、今沼津で、はい、こう沼津の人って挨拶代わりに、どこ中ですかっていうのを聞く人が多いんじゃないかという記事が盛り上がっておりまして、
はいはい、
市長はどこ中でしたか。
答えるんですか。
いや、
参ったな。
答えるんですか。
一応プライバシーのとかって話でプライベートなことなので、ちょっとなかなか言いにくいんですけど、真面目にお答えしますね。はい、はい、私は五中です。
五中ですか。
はい、
金岡中なので、
はい、
お隣ですね。
なんと、
なんと
五中と金中っていうのは、はい、まあ本当に。すぐそばにあるんですよ ね中学校が
、はい、
もう道を挟んでもう見えるぐらい、
はい、そうなんですよね、
本当にですね、はい、近い存在なんですよね、
は
い、
う
ん、
私も理工通り沿いのあの塾に中学校の時は通っていたので、ご中を通りながら、いつも。
なるほど、
はい。
僕はですね、実は中学2年の時に、ご中高校から金中高校に引っ越したんですね。だもんで、まあ、そのまんま、あ、だもんで言っちゃいましたね。
だもんで。
はい。金中高校からご中に通わさせていただきました。はい、
なるほど、
そういう点では、ご中金中に両方友達がいるというような、大変ありがたい話ですよね。
はい、近くだからすぐに会えますしね。
そうですよね。はい。だから金中のこともちゃんとわかりますよ。
そのね、五中金岡中っていうと、はい、その周辺ってこう昔からの伝統的なお祭りとか行事っても結構ありますよね、
はい、
そうですね、うん、高尾山というのが、はあ、もう一番
なるほど
金岡中五中高区にとっては熱いお祭りですよ ね、
う
すね、
もう高尾山のお祭りとなると寒くてしょうがないというそういう状況だったんですけど
11月の
月末ですよ ね、 今はちょっとね違うんですよ ね、
そうですね、
だいぶ暖かくなっちゃって間違いなく温暖化でしょうかね、
そうですね、
気候が変化してるっていうのもありますけど、
如実に感じます、
はい、ただコロナの影響で最近はねちょっと開催もできてないっていう寂しい現状なんですね、
はい
は
い、
そういったこともあの沼津では記事にさせていただいて、
あ、まあ、いいことですね、
見ていただいている方と寂しいねなんてこうちょっとやり取りできたらなと、
あの時期のっていうか季節の風物詩になってますんでね、
そうですね、
はい、非常にあの重要なんですよね、
はい、私の友人なんかもこう沼津を離れている子が高尾山の日だけは帰ってくるっていう子もやっぱりいたりして、
愛されてる伝統があるわけですね、
はい、
歴史と伝統がね、
しかも東日本最高級最大級の前方後方墳が出てしまったということで、
早口言葉みたいでした、
はい、なかなかあの間違いないので大変です
、はい、すごいな、そういう貴重な遺跡、
まあ、歴史的な、ね、貴重な遺跡ということですね、はい、
またねコロナが落ち着いたらいつも通りこう開催できればいいなと思うんですけどね、うん、こういったイベントもね、
全くその通りですね、
そういったものも普段は取材、はい、そして情報発信をなさっている沼津さんですけれども、
はい、
去年の終わり頃から広報沼津とコラボレーションを始めたということなんです、
うん、そうなんですね、
詳しく伺いましょう、うん、市長、
はい、今ご指摘いただいたようにですね、令和3年の10月15日号から、広報沼津に記事をですね書いていただいているところでございます、はい、私もしっかり読まさせていただいているところでございますが、感想やですね周りの方々の反響などですねありましたら教えていただきたいと思います、
はい、
また広報沼津に対するご意見なんかをね、せっかくの機会でありますので、
はい、
ありましたらよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます、
はい、
私たちの沼津はインターネットメディアなのでやはり読んでいただく方も比較的若い方が多いんですが、うん、この広報沼津とコラボレーションすることで年配の方にも見ていただけるようになったなというふうに感じています。
なるほど、
はい、ゴミの分別記事っていうのがあったんですが、うんうんうん、そちらでも 広報沼津さんとコラボレーションさせていただいて、はい、こう沼津としてはゆるくちょっとふざけながらこう記事を書いているんですけれど、うん、広報課の皆さんがそこはしっかりと真面目さをプラスしていい感じに仕上げてくださるので、はい、沼津にも広報沼津にもこうお互いに新しい読者さんが増えるといいななんて思っていますね。
はい、行政ですとね、どうしてもやっぱりお堅くなってしまうところがございます。そういう点でですね、まあ読んでいてあまり面白くないなっていうなと思われてしまうのがちょっと残念なんですけど、ゆるくあるとですね、入りやすい。
そうですね。
で、まあ突っ込みもできるみたいなところもありますのでね。そういう点では本当にコラボレーションしてですね、いいところ通り、やっぱりちゃんとお伝えしなきゃならないことは真面目に書かなきゃならない。だけどそれを関心持っていただくためには、やっぱりある程度の遊びが必要ですからね。大変いい流れですね。
ねえ、新しい読者の方も増えてるっていうのはいいニュースだな、
素晴らしいですね。
思いますよね。
ありがとうございます。
さあ、そんな沼津さんですけれども、うん、これからの動きについてもね、はい、市長、
これ大事ですね、はい、そういう点ではですね、やはり沼津さんとしてはですね、はい、目指すものや、はい、今後の活動などございましたら教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。実は今沼津はですね、1ヶ月に18万 PV、ページビューと言いまして、
はい、
18万回ほどの方にこうページを見ていただいてるんですけれど、それってこうもう少しで沼津市の人口の19万の
人口を
超えるぐらいになりそうでして。
すごいですね。
ですが、やっぱりこう、もっともっと多く見てくれる方が増えて、学校ですとか、職場ですとか、市役所の中でも、こう、今日の沼津見た?なんて、こう、セリフが日課になるぐらいまで、こう、沼津の方の生活の一部になれたらいいな、というところがありますね。やっぱりこう、親近感を持って街をみんなで面白がって愛していけるみたいなところが沼津の目指すところといいますか、夢でもあるのかなと思っていまして、ぜひ情報提供ですとか応援してくれる方が増えてくれたらいいなと思うのと、また今沼津では書いてみたいという新しいライターさんも募集しているので、もしご希望ある方いればお気軽にお問い合わせいただければと思います。
沼津を愛していらっしゃる方ね、
はい、
そしてこの沼津をなんとか盛り上げていこうと思っていらっしゃる方たくさんいらっしゃるんですよね、
はい、
で、まあ、情報発信っていうのをなかなか自らするっていうのは難しいなと思っていらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、はい、そういうお仲間がねいらっしゃって、ね、共に支え合ってやっていけるっていう環境があると、
はい、
本当にじゃあ私もやろうかなとか、うん、僕もやってみようなんていう方々が増えるかもしれませんよね、
はい、
そういう情報の発信も大事ですよね。
そうですね、
はい、
はい、
ぜひともよろしくお願いいたします。はい、関心を、ね、持ってもらうというのがすごく沼津市にとってはありがたい話でございますので、ぜひともよろしくお願いします。
ありがとうございます、はい、こうお店の紹介をするというのも、まあ、沼津ではあるんですけど、うん、そのさらに一歩先のお店の人の紹介の方が、うん、こう濃いのかなというのは私は感じています。
なるほど。
やっぱり人が一番の魅力のように思っているので、そういったところを紹介できるこう身近なローカルメディアであれたらいいなと思っています、うんうん、なるほどね。
ラブライバーの皆さんなんかよく言うように、その沼津の人っていうのは本当にいい人たちばっかりっていうの話をしてくれるんですよね、うん、やっぱり沼津の宝は人だっていうふうに、はい、まあ、よく感じているところでございますけど、はい、そこをしっかりと PR してやるっていうのはすごくいいことですよね、は
い、ありがとうございます、
ね、ありがたい話です、
はい、いろいろとお話を伺ってきましたけれども、あっという間に少しずつお時間が迫っておりますので、では最後の質問
最後ですか、はい、そうですね、まあ、最後という話が出てしまいましたので、まあ、最後にリスナーの皆さんにですね、それぞれメッセージをですね、お願いいたします。
はい、私たちライターはですね、記事を書くためにこう沼津中を歩き回ったり座ってみたり、うん、いろんなものを食べてみたりして、うん、沼津の街中に出没しているんですけれども、はい、見かけたら気軽にぜひ声をかけてみてほしいなと、はい、思います、はい、もしかするとそのことがこう記事になるかもしれませんし、うんうん、またこの今日の、はい、ラジオ出演させていただいたことも沼津で記事にさせていただきますので、
本当ですか、
そちらの方もチェックしていただけたら嬉しいと思います。
大変ありがたいです、
ね、ラジオを聞きの皆さんもぜひ沼津調べてみてください。基本的にはひらがな沼津で検索をすれば出てきますかね、
ひらがな沼津で小さいお子さんにも写真でいただけるようにしてますので、うんうん、
おお、なるほど、素晴らしい配慮です ね
、はい、私も結構拝見しますけど、すごいコアな情報もいろいろあるし、新しい新店の情報とかね、
はい、そうですね、
あと残念ながらお店の閉店とかっていうのもそういう情報までカバーしてくださってるっていうのはなかなかないですよね。
そうですね、ありがとうございます。あとはこうそれでみたいな記事もたまにあったりして、うん、それがちょっと抜け感になってるかなと、
うん、でもなんかその次があるんじゃないかなとかっていう期待感もありますよね。
楽しみながらやらせていただいてます、
うん、そうですね、
いい意味でのゆるいローカルメディアっていうのも今の時代だから、ね、はい、
ドがつきましたね。
ド超ドローカルサイトですね。はい、ぜひご覧いただければと思います。いろいろお話伺ってまいりましたが、市長まとめていただきましょうか。
はい、本日はですね、大変お忙しい中にもかかわらずお越しいただきましてありがとうございました。沼津市といたしましてもですね、沼津の魅力の再認識、そしてシビックプライドの醸成、このようなことに向けてですね、さまざまな情報発信に取り組まさせていただいているところでございます。もちろん私も SNS を通じて情報発信をさせていただいているところでございます。沼津が大好きで、誇りを持って発信していただけるような沼津のですね、ファンを一緒に増やしていきたいと考えていますので、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。これからもですね、沼津さんのですね、発信を楽しみにしていますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、
はい、
そして広報沼津ともコラボをしておりますので、
はい、
広報沼津も皆さんね、ぜひともご覧いただきたいなと思います。改めてね、
ありがとうございます。ぜひともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今ね、ホームページでも広報沼津ってのは見られるんですよ。
そうですよね、はい、
ウェブでも見られますし、ちなみにワンダフル沼津も、沼津市のホームページで聞くことができますので、
はい、
ラジオ以外にもぜひの、お聞きいただきましょう。
抜かりない、
はい、最後の最後まで、ね。ということで、今回は広報沼津初のコラボ企画ということで、この企画を お引き受けいただいております。沼津のローカルメディア、沼津のライターこっちゃん沼津ことこちゆりかさんをゲストにお招きして、情報発信などの活動についてお話を伺ってまいりました。こちさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。